はい、キマより第278回目の活動でございます。ということでですね、先日の3月15日からの3日間、開催されましたね、アイドルマスターサイド M プロデューサーミーティング最高スパークリングタイム with all。 はい、お疲れ様でした。ということでですね、いやー、本当にもうね、最高の日に、こう、ちなんだ、もうこのね、プロデューサーミーティングになったんですけれども、いやーもう、盛りだくさんという言葉が、こんなにも似合う言葉はないなっていうことはないなというぐらいの、いや、大盛り上がりをね、見せていただけても、僕も本当にもう、毎日も楽しいが続く、最高の日が本当に続いてたなというのを感じておりましたので、本日はですね、こちらのことについて触れていきたいかなと思います。デジデジの気ままに寄り道クラブ。どうも皆さん、キマよりデジデジでございます。いやー、本当にね、楽しかったんですよね。もうとりあえずこの言葉に尽きますよというところなんですけれども、改めてね、ちょっともう一回説明いたしますけれども、先日のですね、3月15日、16日、17日に幕張メッセのイベントホールで開催されましたアイドルマスターサイド M のイベントでございます。プロデューサーミーティング最高スパークリングタイム with all。 はい、こちらだったんですけれども、今回はね、いろんなまた新しい試みということの一つとしてですね、今までユニット単位でね、サイド M は動くことが多かったということでしたけれども、今回は初めてね、属性というゲーム内のね、属性というものをモチーフにして、ね、今回活動をねしてたんですけれども、まあ、属性って言ってもね、多分なかなかわからないところも結構多いんじゃないかと思うんですけど、俗に言うところね、ポケモンとかで言うところのね、炎属性とかなんかそういう感じのものですよね。で、それがそのゲーム内でそれぞれアイドルごとにその属性分けっていうのがもともとされてて、で、その属性ごとに今回はチームを組んで、こういろんなね、こうトークをしたり朗読をしたりライブをしたりの、ほんと盛りだくさんですよね。3日間とも含めて3時間ちょっと?2日目、3日目もっと長かったのかな ?3 時間半ぐらいはやってたのかなと思うんですけれども。いや、もう日々盛りだくさんっていうか、こう、1日やったら次の日ぐらいはなんか、もう、全然平気というか、なんか同じことの繰り返しだから多少慣れて、落ち着いて見られるなって感覚があると思うんですけど、いや、そういったそのもう見た感っていうのが全然なくて、それはそのメンバーも全然違っているというところもあるんですけれども、確か3日間通して、まあ、ほとんどのねアイドルたちは出てたんですけど、一部ねアイドルは出れない人たちもいたので、そちらのねメンバーについては、まあ、後とね後々触れますけれども、別のね形でまあ、参加ということもねされてたので、いや、本当にその大掛かりなねことですし、本当新しい試みだらけだったので、その新しいサイド M の可能性みたいなのをすごく感じさせていただけるね、イベントになったのかなというところだと思うので、いや、これね、冒頭でこれ話してると、もうキリがないぐらい多分本編はすごく話すこと大量なので、もうこちらについてはもう、もうこの辺で収めておきつつ、本編で、3日間の話を、順々にね、お話しさせていただければと思いますので、ぜひともこれからお聞きいただければと思います。気まより。ということでですね、テーマトーク1になりますかね。今回は、 3日間をそれぞれ分けて3分割に多分この番組前中後編に多分なってるのではないかなと思いますので、ぜひともね、長いかもしれませんがね、聞いていただけたらと思います。とりあえずね、もう一緒にというかね、まあプロデューサーみんな同僚ですので、一緒にね行かれた同僚の方々はね、あの時の感動を思い出しながら聞いていただきつつ、まだ行ったことないよっていう方はね、ぜひともこれを聞いて、まあサイド M というコンテンツがこのようなね、あのことをしてて、またそれに対して興味を持っていただけたらね、次に待っています。フォースライブにね、ぜひとも行っていただければと思います。はい、ということでですね、初日なんですけれども、まあ、今回3月15日最高の日サイド M でね、やっぱ毎年イベントなりニコ生なりをやってるこの最高の日なんですけれども、今回はね、イベントをねするという形でプロデューサーミーティングというナムコからねやってたイベントではありますけれども、昔話したかな、この気まよりでもナムコのプロデューサーミーティングに行きましたよっていうお話は一回ねさせていただいたと思うんですけれども、そちらのやっぱ形はやっぱ踏襲しつつも、こう最高プロとしてのプロデューサーミーティングをね、あの表現していたのかなというところもあるんですけど、まあ3月15日今年はね平日だったんですよね、金曜日だったので、金曜日は平日ということで改めて普通にね僕はお仕事をしている、平日にねお仕事してる身なので、普通に行けば休みじゃないんですけれども、今回はお休みをいただきまして、お仕事についてはね、ちょうどねその数日前ですか、そのプロミのちょっと前てか、その前の週の日曜日ですかねに、たまたま休日出勤を僕ちょっとしてまして、あんまその今までは休日出勤僕してこなかったんですけど、ちょっとその今の現場に変わってから、こう休日出勤もありですよみたいな形のお話もあって、でその今回半年経ってないかな、ないんですけど、ちょっとたまたまそのタイミングが来たということで、そちらで休出勤した分の振り替休日という形で、こっちの最高の日はね、休みをいただくことができて、いやー本当に良かったなっていうところではありますけれども、その休みをさ、ま、その前のところだったら結構その言えばすぐやってくれるみたいなところが結構あったんで、割とその融通が聞きやすかったんですけど、ちょっと新しいところに来て初めてそれこそ土日以外に休みを取るということだったので、ちょっとどんなもんかなとは思いつつ、お願いしたら別に大丈夫ということだったので、今回、ありがたいことにね、休みをいただけたので、プロミの方にね、参加させていただいたんですけれども、いやー、今回、海浜幕張、その幕張メッセなので、開催する場所が。なので、千葉県のね、海浜幕張の駅から、行くっていう流れなんですけど、そこが、サイド M ラッピングをしていたんですよね。全体的にジャックでしたかね。最高プロが、こう、海浜幕張の駅をジャックするという形で、もう、いろいろ、カードイラストがいっぱい、エスカレーターの横とか、改札口の前とか、その辺にパネルというか、ね、いっぱい貼ってあって、ああ、もうすごいなんか、リアルにアイドル感っていうのがすごく出てきたなっていうのをありゆうの見てて、よくそのアイドルさんが広告とかでなんかこういろんなところに貼り出されたりとかしてるのをよく見るんですけど、それがなんか最高プロをなんかリアルにこれを貼ってあるのを見て感じたなっていうのが、こう駅を降りた瞬間からもうその気分はもうプロミ状態っていう感じで、いやもう楽しみで仕方がないなっていう気持ちのまま行ったんですけど、だいたいね1時間ぐらい前ですかね、早めに一応着くようにして、僕は本当はね物販の方も興味があったんですけれども、今回はやめとくかなということで、一応ね今回プロミのやっぱテーマ適性になってて、その属性曲っていうのが、分け耳のアニメの方でね、披露されてたんですけど、そちらの CD のソロバージョンが発売されるということで、あのソロも結構気になるなというところではあったんですよね。やっぱ、 十何人も一緒に歌ってる曲を聞き分けるっていうのは結構至難の業みたいなところがあったりするんですけど、ただね、これちょっと一つだけ言っておきたいのは、うちの担当である若里春菜くんの、その参加しているのがメンタル組のフレンドリースマイルっていう曲だったんですけれど、このフレンドリースマイル、ね、可愛らしい曲で、まあ、声もみんな可愛らしい感じなんですけど、こう、その中だと、春菜くんって結構低めなイメージ感だったりとかするんですよね、声的にも。で、あと、その、特徴的なちょっと歌い方っていうんですかね、跳ねる感じに歌ったりとか、する、白井さんの歌い方がそういう形になってるので、聞き分けるのが簡単すぎて、うちの担当に関しては。なので、ちょっと、正直、ソロを聴かなくても、全然、うちの担当の声のパート全然わかるなっていうのは、聞いてる段階ではわかってたんですけど、ただこれはね、ちょっと今後買いたいなと思うので、通販ね、今後されるという話なので、まあ、そちらが出てから僕は購入したいかなと思っておりますので、早めに行かずに、1時間前ですかね。だからちょうど1時間前ぐらいにはもうその限定 CD は売り切れてたりとかっていうタイミングだったので、いやー、だから、まあ、早めに行くのはね、今後ということで。で、その1時間って結構時間あるように見えて、なんか結構その周りを結構撮影しに行ったりとか、こうパネルとかね、でっかいパネルが飾ってあったんですよね。今回のそのプロミオに、書き下ろしになった、原案ですかね。こう、キャラクター原案されている、その、フィフスっていう、まあ、クリエイター集団、まあ、イラストとかそちらをね、書かれている、集団の方々が書き下ろしをした、今回の属性衣装をまとった、46人のね、パネルがドーンとでっかいのが貼ってあって、いや、すげえ、なんか、感動だなっていうのをこちらを見ても思ったりとか、あと、まあ、カップケーキタワーっていうちょっと謎の企画なんかちょっとあったんですけど、そちらの方で、そのカップケーキと同時にその、ポスターかなが貼ってあって、そこにそのキャストさんの、アイドルとしてのサインがね、書かれてたりとかっていうのもあって、ほー、なるほどなーっていうのをちょっとね、見つつ、まあ、そっちのカップケーキタワーの方はね、こう、入場1時間待ちぐらいな感じの、なんか、どこぞのテーマパークかよみたいな感じの並び方をしてたので、さすがにちょっと会場までに間に合わないということなので、ちょっと諦めたんですけど、そんな感じでその物販の方をチラ見しに行ったりとか、なんかほんとね、そのいろいろ催し的にもやってるから、その辺を見たりとかしつつ、こう、それこそ周りのなんか空気感をちょっと楽しんでいるというか、みんながなんかほんと楽しそうにしてるなっていう空気感を見てるだけでも、もう正直時間を経つのが忘れるなっていうところもあったので、あっという間のその1時間ぐらいで、で、会場が、もともと、16時半でしたかね？だったんですけど、割とすんなりとその会場の設営が行ったのか、15分早めて会場をしていただけたんですね。なので、その早めに入場して、じゃあ、これからね、プロミ始まるぞと、ね、ワクワク感を持ちながらね、入場をしたんですけれども、まあ、そこからはね、その中にもね、展示とかがあって、今後発売されるであろうグッズとか、なんかその辺のものの展示があったりとか、あとはやっぱ、アイマスといえば、フラワースタンドと言われるぐらいに、やっぱ愛ですよね、これは。協賛のね、スポンサーさんの、ところからのお花もいっぱい来てましたし、あとはもうこのプロデューサーの有志で、まあ、個人で出してる方もいれば、こう、担当ごとのその合同で出してたりとか、もういろんな形の、もう、何キャラ、何アイドル分かまとめての、ものだったりとか、複数ね、出してるのが多くて、ああ、やっぱみんな、愛情っていうのをすごく持っているなって、こう、ほんと一つ一つが細かい作りなんですよね、やっぱり。こう、それはそのお花屋さんの力だとは思うんですけれど、それをなんか、こう、形にするために考えたりとかするのもやっぱ、プロデューサー側の、ね、ところなので、 いや、みんなすごいこだわりだなって、そのキャラクターにしっかり合わせたものだったりとかしてるんですよね。もう、なんか物によっては、お花の上になんか宇宙船みたいなのがあって、それがくるくる動いてるっていう、回ってるという、なんかすげえこんなフラワースタンドっていう概念ってすごいなっていうところを思わされる、ものだったんですけど、まあ、そんな感じでね、そのフラスタだとか見て、ああ、すげえっていうか、この見ててそのワクワク感がまた、溢れてくるなっていうところを思いながら、僕、入場させていただいたんですけれども、今回ですね、2階のスタンド席だったんですけど、まさかのですね、真横なんですよね。だからもう、ステージの本当に横ぐらいのところに、いさせてもらって、なんだこれすげえ近いなっていうところが本当に感じさせていただいたんですけど、ただね、今回に関してはですね、ステージの作りがですね、結構いろいろこだわってまして、まあ、普通のステージがあって、で、その、ど真ん中ですね、真ん中の、前から後ろ、一番の最後尾のね、席のあたりまで、ぶち抜く形で花道が今回ね、あって、で、その真ん中にセンターステージがあって、で、さらに後ろの、ところにバックステージもあって、で、かつその僕がちょうど真横って言ったところには、お立ち台っていうのが言ったら正しいのかな？多分その表現でいいと思うんですけど、目の前にその、こう、キャストさんが来てくれるような、ステージが用意されてて、もう始まる前からもしかしたらこっち来るかもしれないね、やばいなっていう感覚を、まあ、ちょっとね、持ちながらちょっと待ってたんですけど、まあ、若干ね、その、お立ち台があることによって、その、ステージの方が若干そこ遮られる部分があったんですけど、ただその、遮られつつも、全然その、始まったら、あ、全然見やすいじゃんっていうか、むしろそんな端まで普通に、来ないから全然わかるなっていうレベルだったので本当に良かったなっていうところではあったんですけど、まあそんな感じでね、その始まる前のワクワク感を感じつつ、あとこれ毎回あるあるなんですけれども、サイド M のトイレが混まないっていうね男が少ないから、だいたい普通の僕が行くラブライブとかのライブ、アクアとかのねライブとか行くと、もう、こう、覚えてますけど、もうこれはもう記憶にもすごく新しいんですけど、サードライブですかね？の、メットライフドーム行った時に、いや、ものすっごい並んでて、なんだこれ人、この人はっていう、もう後ろに行っても行っても全然最後尾につかねえっていう状況が、もう続いて、いやーこんなに混むのかと思ったんですけど、そこがねサイド M だと全然混まないんですよ。まあ、混んでても本当に程度ですよ。程度の問題ぐらいで、それこそ女子トイレは結構人が来るから、な後ろの方まで並んでるのは見えたんですけど、外までね、男子トイレは全然混まないんですよね。だから本当それが助かるなっていう部分の一つではあるんですけど、ただね、そこの、助かるなって思うのの、思いつつも、困るのがですね、前の、あれは、パシフィコ横浜でやってた、ファイブスターパーティーですね、アニメのイベント。あちらに行った時にも思ってたんですけど、男子トイレが潰されるんですよね。まあ、ね、プロデューサーのね、男女比的には、7-3 か、2-8 ぐらいの割合で、男女で、やっぱ女子の方が多いので、もう男の人数が少ないからこそ、普段男子トイレとして使っているトイレを女子トイレに変えて使っていることが多くて、いや、ちょっとこれはね、困ったなっていうところで思ってたんですけど、で、一応その近場、僕が座ってたその、ステージから見たらいいかな？ステージから見て、左手ですね、僕は。側だったんですけど、男子トイレが、右手側の方の、側にしか、なかったので、フロアの方にしか。なので、ちょっとわざわざちょっとトイレ行くために、後ろの方をぐるーっと通っていって、そっから回るっていうことをしたりとか。 またね、そんなちょっと行動を取らなきゃいけない状況にもなったりとかをしつつだったんですけれども、まあ、それでもね、人が、並ばないっていうところは利点だなと思いつつ、まあ、ちゃんとね、トイレも済ませて、よしとね、ちょっと万全の体制を整えつつね、始まる前にね、やっぱいろいろその音楽も流れつつ、宣伝の動画がちょいちょい流れてきて、アイマスのそのサイド M 以外のね、アイマスのコンテンツの動画がちょいちょい流れてきてたんですけど、そのデレステとかね、ミリッシャとかの動画が流れてきてたりとかしつつ、シャイニングカラーズ、が、こう映像が流れてた時の歓声が結構すごいなっていうのがあって、まあ、ちょうどね、プロミの前、一週間前ですかね、が、シャイニーカラーズのファーストライブだったので、やっぱ熱量がね、やっぱ高まっているタイミングなのかなというのもありましたけど、こう、特にやっぱ女性が可愛いなっていうのを、言ってて、その映像の中にね、桜木真乃ちゃんっていうね、主人公ポジションの、キャラクターがね、出てくるんですけど、あの子がほわほわなね、女の子らしい女の子っていう感じのキャラクターなので、その子がすごく可愛らしいなっていうのが、ゲームのワンシーンですよね、あれは。シャニマスもほんとその、動きとかがすごいんですよね。2D のやっぱ、絵の方のやつなんですけれども、それが本当にアニメのように動き出してるっていう映像だから、すげえこだわって作ってんなっていうのを感じつつ、で僕ちょっとね、気になって、こう、てか、その、開始するタイミングのシャニマス、僕、ログインとかその、登録はしてたんですよね。一応、なんとなくですけど、どんな感じかなっていうのもあるし、一応、アイマスだし追っかけてみようかっていうので、やってたんですけど、こう、最初さらっと触って、なんかこう、ゲームシステム的にはあんま慣れないなっていう気持ちもあって、ほぼほぼ触らずじまいな感じの状態が続いてたんですよね。で、とりあえずその、久しぶりにその、ね、映像とか見たりとかして、なんか気になったからやってみようかなってちょっと久しぶりに、プレイしてたら、意外とあれ面白いぞって。なんか、最近の手軽にできるソシャゲではないですけど、あれは結構腰を据えてがっつりやらないといけないタイプのゲームなので、正直多分お外でそろっとちょろってやるのは向かないんですけど、家でちゃんとやるんだったらすごい面白いなと思うのと、同時にあのゲームすごいね、石配りすぎだろっていうレベルのジュエル配りまくってるなーっていうのがあって、もう僕も何回かプレイして引いたんですけど、それでも大量に今余るぐらいに渡してもらえたりとか、もうそれこそデイリーとかウィークリーのボーナスをやるだけで10連がもうやれるぐらいの石をもらえるっていうすげえな、大盤振る舞いだなっていうのを思いながら、ただ結構やっぱ戦略性も高いので、なかなか僕もねちょっとうまくはやれてないんですけど、まあでも一回だけね、そのゲームの、まあ、第一目標であるウィングっていうのは一回だけ優勝することができたんですけど、あれも多分まぐれなのでね、そのまぐれがうまくいくように今後もねちょっとやっていきたいかなと思いつつですけれども、まあそんな感じでですね、今そのコンテンツのいろいろ流れつつですね、とうとう始まりましたということでですね、恒例のね、提供読みも始まりつつだったんですけど、今回ね、なんか提供で、読めないものが若干あったりとかしつつ、今まであんま提供で入ってこなかったところが何個かあったので、そこら辺が若干みんな読めなくて、ちょっと苦笑いっていうか、ライブ前の初笑いみたいなところを若干しつつ、あとそのバンプレストですかね、じゃあ、バンダイのロゴが、赤いやつと青いやつが流れて、なんだこの青いやつって、赤いやつは普通のバンダイだろうって思ってたら、青いやつはバンダイスピリッツって言うんですねっていうのが、ちょっと一日目分からずに、あそこは本当に一番笑っちゃったなっていうところだったんですけど。あ、でもね、そんな感じでやりつつ、開幕ということでね、映像と音楽が流れてきて、なんかね、本当まさにパーティーという感じのね、ところもありつつ、なんか、 やっぱ一番あそこはやっぱ毎回ですけどもね、興奮のするポイントだなと思いながらね、スタートをしまして、ね、一発目、ビヨンドザドリームからね。まあ、あの曲はほんと属性を結構ね、重要視してる曲なので、このね、ライブにはぴったりのね、あの楽曲からのスタートなんじゃないかなということで、まあ、そこからね、大盛り上がりで始まって、で、先ほど言った通りですね、お立ち台ですよ。やっぱり来てくれましたね。もう、ものすごい近くに、来ていただいて、確か最初は、岡村直役の、矢野翔吾さんがすごい目の前に来て、うわ、近すっごい近いっていう、もうほんと手伸ばしたら届きそうだなって思うぐらいの近さだったんですけど、いや、本当に近いし、改めて、間近で見て、うわ、普通にイケメンだな。でも声、出てきてる声はナオくんのショタボイスだしっていう、本当に疑問符がだらけのものだったりとかしつつ。そっからね、また、始まって、今回はね、パーティーということで、みんなでね、乾杯から始まって、で、そっから、ここね、さっき言った通り、花道にずらーっと並んでみんなで乾杯をするっていうね、こう、贅沢な、ところもありつつね。で、初日はね、まあ、最高の日を祝うという形で、ケーキが用意されてたりとか、いや、本当になんか、お祝いをするっていう。で、写真もね、一緒に撮ったりとかね、あったんですけど、僕は多分ね、位置的に映ってないです。多分、その位置的には。ただ、あれですね、わかんないですけど、この位置感覚的なものを考えると、映像化された時には、何かしら映ってる可能性が僕はありますということだけ若干ね言う必要は全然ないですけど、もしかしたら映っちゃってる可能性はあるなとね、改めてその映像化された時にもう一回見たいかなとは思いますけれども、そしてそんな感じでね、開幕がいたしましたということでですね、ここからいろんなコーナーが始まるんですけど、分け合ってミニトークということで、一発目がまあね、こう、去年のね、10月から、放送されてました、分け合ってミニですね。こちらのことについてね、触れつつお話をしつつ、今度ね、今度っていうかもう発売中ですよね。僕ちょっとまだ買いに行けてないんですけど、分け合ってミニのね、こう、コミックス、リターンズがね、発売されると、こう、今週末ですかね。多分配信的にも、収録的にもなんですけど、今週中かに発売する、わけあってミニのブルーレイ、DVD の、話についてもね、触れつつ、その、新しく発売されるリターンズのコミックスの、セリフが抜けてる部分が用意された絵があって、このコマに入る、セリフは何でしょうかっていう、まあ、平たく言えば大喜利ですよね。そういうことなんですよね。で、その大喜利コーナーが始まって、で、そこから、いろいろとね、わちゃわちゃとしつつ、もう、初日は特にその、フィジカルがもう、こう、うるさいっていう言い方するとあれなんですけど、それぞれその今回もね、その属性ごとに、分かれてその大喜利を考えるっていうことだったんですけど、大喜利中の相談が、やっぱ内容聞こえないように、他のそのメンタルとかインテリはしてるのに、フィジカルだけガンガン声を上げてるというか、まあ、主に浜健人さんが上げてるというね。まあ、ただでさえ普段から声がでかい浜さんなので、丸聞こえみたいな状態からね、やりつつ、もう、まあなんでしょう。そしてフィジカルの、何ですか？チーム、ケンプロですか？がね、いろいろぶっ込むという、小画像のね、連役のね、小松翔平さんがね、そこのさっき言ってた絵っていうのが、そのここまではそのみちるさんのラーメンの、隠し味は何でしょうかっていうので、出てたんですけど、そこの隠し味、みちるさんのラーメンの絵がちょっと出てて、で、そのケーキのその隠し味が何でしょうかっていうのが出てたんですけど、そこで、小松さんが、みちるの汗って、それはちょっとどうなんだみたいなね、回答も投げつつ、他にもそんな、わちゃわちゃと回答しつつ、 これメンタルのね、マキオが、まあ、ね、やっぱケーキといえばマキオということで、小玉さんが、白味噌ということでね、正解を出したことによって、ご褒美がね、これあって、このプロミ限定のわけあってミニのね、アニメが公開されるということで、いや、そんな、大盤振る舞いしてくれるんだっていうことで、ちょっとね、どんな感じに来るだろうと思ったら、ここで今回ね、プロミに来てはなかったメンバーがということで、今回は、1日目は、京次と、北斗ですね、の、二十歳ですよ。二十歳組の、メンバーが出てくるね、ミニなね、お話が出てきて、何でもチャオで対応できるよっていうのを、一緒にね、教授もやるという、あんまね、教授はやっぱそういうことをやらないタイプだから、こう、慣れない感じしつつも、ちょっと照れつつもみたいな感じのが、とてもね、教授可愛らしいっていうのを思いつつね、っていうお話があって、いやーもうこれね、多分映像化もまた、された時に多分一緒に収録されるのかなっていう気もしますけれども、いやーまた早く見たいなっていうところも、ですね。やっぱこういう形でね、その出てないメンバーも一緒にその参加できるっていうのもね、素敵なことなんだなっていうのをね、とても感じさせてもらえたなっていうので、このコーナー終わって、ここからね、朗読のコーナーが始まったんですけれども、まあ、そうですね、話の流れ的にどんどんこう、いっぱいこう話すこともあるので、朗読のコーナーについては割とがっつり話すのは、二日目のところの話にしようかなと思うんですけど、ちなみにですね、簡単に触れるとですね、最高プロダクションが、まあ、慰安旅行的な形で、南の島に、行くことになったと。まあ、南の島だと、孤島に、行くことになりまして、で、そこで、いろいろなトラブルに対して、アイドルたちが立ち向かうんですけど、そこに、プロデューサーに対して、このトラブルに対してどう対応したらいいかっていうのを、プロデューサーも一緒に回答していくっていう、内容だったんですけど、こちらのね、細かい話については、二日目の部分についてね、話したいかなと思いますので、まあ、ぜひともね、そちらをお聞きいただければということでですね、まあ、あとですね、この後に、アンケートコーナー、だったりとかもね、あったんですけど、このアンケートコーナーね、もともとその、プロデューサーの、報告みたいなのが、前、その、開催されるちょっと前にですね、募集されまして、まあ、こちらはその、パンフレットの方にも掲載されてるんですけれども、このプロミのね、で、そこの、こう僕らがね、プロデューサーが答えた意識調査じゃないけれども、で、いろんなね、テーマのアンケート内容が、あったんですけれども、いや、ほんとその、ね、プロデューサーになったきっかけとか、なんか、こう、前職が、ね、同じの人はいますかっていう話だったりとか、なんかそういったね、こう、様々なことについての、話をこちらもその、属性ごとに、話し合いっていうものが、してたりとかね、ありましたけれども、まあ、これについても、別日のところで合わせてね、お話ししたいかなと思っておりますので、ということでね、そのトークコーナーも終わったということで、ここからがライブスタートということでですね、いやー怒涛のライブだったんですけど、まあ、属性曲連続できてからのっていうところで、まあ、属性曲は共通で同じだったので、こちらについてもじゃあ別日のところで合わせて話すということなので、この日限定の曲についてね、触れていきたいかなと思うんですけど、その属性曲3曲済んだ後に、今回は初日はですね、リーズンが披露されまして、やっぱリーズンね、サードでもう全員で歌い継いできただけあってもなんか安定感っていうかね、やっぱありますし、やっぱ盛り上がるんですよ、リーズン。本当にもうね、高まる楽曲なので、属性曲で盛り上がりきった後のこの、リーズンというもう、やばいな、この盛り上がりはっていう感じのところでも、正直属性曲の段階で、もういろんな感情がもう入り乱れていたので、もう正直、 疲れたなっていうぐらいで思う気持ち的にはね、全然から、あ、なんだ、間違い、体は疲れてるんでしょうけど、気持ちはもう高ぶっちゃって、もうアドレナリン出まくって、もう疲れなんか感じないぐらいになってて、ここでもう、とりあえずぶち上がったっていう感じで、まあ、リーズン聞けたっていうのもね、また良かったなっていうところがあって、で、そこから、今回ね、企画として、プロデューサーに対してね、企画が一個あって、パッション、炸裂、シャッフル、アイドル、大作戦ですかね。が、開催されましてですね。こちらは、事前にですね、属性ごとに、歌ってほしい、今まで出てきた、サイド M の、アイドルたちの楽曲を募集して、で、それを、普段のメンバーじゃなくて、属性ごとに歌うっていう企画があって、割と今まではね、今までのアイマスコンテンツでは、こうやってその、いろんなメンバーが、別の楽曲を歌うっていうのは、結構あったことだったんですけど、サイド M では、ほぼほぼ、折り面で歌うっていうのが、決まり事みたいな感じでやってたので、そこの枠を取っていくっていうのは結構新鮮な、ものがあったので、どんな感じに来るのかなって思ったら、いや、やばいですよ、もう。一発目から、メンタルの、ラブキューピッツが来たっていうことで、いや、もう、ああ、もう開幕から殺されたな、死んだなっていう感じのね、もう、ところがやばかったんですけど、いや、もう、可愛いの、もう暴力ですよ。ほんと可愛いの暴力っていう言葉が、これまでに、ここまで的中しているのはないなっていうのを、ほんと感じたんですけど、本当に可愛いんですよね。それぞれ、今回、開催の前日ですかね、に、葵京祐介役の、菊池武さんが、ちょっとキクティがね、ちょっと参加することができなくなっちゃったっていうのがあって、もともとはね、初日と二日目に、参加することがね、決まってたんですけど、まあ、ちょっとね、体調を崩してしまって、ちょっと入院されるということだったの。今はね、復帰されてるそうなんですけど、まあ、でもね、ちょっと崩しちゃったので、参加できないということなので、今回メンタルはね、4人での、参加だったので、今回は、信玄さんと、花村翔馬さんと、宇月真紀夫くんと、北村空くんの、4人での、メンバーだったんですけど、もうね、可愛さの暴力ってか、もう可愛すぎて、どの可愛さも全然違う可愛さだったんですよね。それこそ、小玉さんとか、風味とかは、本当に、かわいい、素直にキュートでかわいいなっていうところもありつつ、姉さん、そのバレッタさんは、ちょっとその、大人な感じもありつつ、ちょっと、その分もかわいらしさ、みたいなのも表現しつつ、みたいな。で、ちょうどね、髪をね、姉さんに合わせて、伸ばしてたっていうので、よりキャラを見えたなっていうのを感じつつ、そして特にですよ、今回やっぱもう MVP に近いぐらいのものですけれども、舛本朔也さん、マッさんが、もう、ちょっと、不器用な感じの、ちょっと、ぎこちなさもありながら、こう、頑張って、そういうのを表現するみたいな、それがめちゃくちゃ可愛くて、もう、今回、今までにないぐらい、まっさん可愛いコールが、ありまくった回だったなっていう。で、もう、それに対して、もう、めちゃくちゃ照れてるのが、もう、めちゃくちゃ可愛いんですよね、本当に。もう、ほんと可愛さの暴力。もうね、この曲を、このメンバーのメンツでやらせたのはもうほんともういくらか包みたいなっていうほんとレベルだなっていうところが、本当に感じるね。もう可愛い。もう周りでもね、かなりもう女性も男性も悲鳴を上げるぐらいの可愛らしさを、表現していたなっていうのをね、感じながらもう、これだけでちょっともうお腹いっぱい感が溢れつつも、そこからの、フィジカルによるジョーカーオールマイティですよ。もう、いや、もうフィジカルでね、もうジョーカーオールはもう本当に上がるなっていう感じの。いや、なんか、会場も全部どっちもなんかフィジカル曲感が半端ないなっていうところが、あるんですけれども、そのフィジカル感をもう全開にね、表現して、 で、かつその、もうゲーム内の絡みでこれね、結構好きな方多いんですけれども、シキと、レン、まあそこにレイさんが、加わって、そのメンバーが結構その共通点がないように見えて、そのゲーム内のイベントで、ホワイトデーでした、バレンタインか、ホワイトデーでした。ホワイトデーの、イベントがあった時に、そこで、初めて繋がって、そっから、ゲーム内でも関係的に仲良くなってっていうので、その、オフショかな?レイ君のオフショットの、が、カードに、一緒にカラオケ3人で行ってるっていう絵があったりとかするぐらいな感じだったんですけど、で、そこに合わせて、そのキャラの関係も含みつつ、その、連役の小松さんが、あげあげとかそういうことをね、言ってくれたっていうのが、めっちゃキャラクター感じるからすごいいいっていうのを、ちょっと思わされたりとか、するのもね、こう、やっぱ、こう、声優ライブではありつつもやっぱキャラクターのライブなので、やっぱキャラクターをやっぱその、部分部分でいろんなところでやっぱそのキャラクターらしさみたいなのを感じるっていうのが、なんかやっぱこの良さなんだなっていうのをちょっと感じたりとかするので、いや本当に上がりましたという、ことでですね。で、そこでもう盛り上がりピークだなって思いながら聞こえてきたのが、スマイルエンゲージ。ですよ。インテリメンバーの。いや、ここで。てかもうちょっと意外だなっていうところも若干あったんですけど、スマイルエンゲージ、インテリ感っていうところでは若干ないなって思いつつもですね。いや、もう、的確にもうね、こう、セクシーというか、まあ、かっこよさみたいなのを、ちゃんと見せながらも、まあ、大人魅力みたいなのもありつつ、で、結構今回メンバーが、まあ、大人のメンバーもいつつ、結構、可愛いに結構振ってるメンツの方が多いのかな?こう、キャラ年齢的には、それこそ、そうですね、成人のメンバーがいない感じだったので、こう、すごく可愛いっていうところも、まあ、かっこいいもいるんですけど、可愛らしさも重視できるので、まあ、PL ポジションだったりとか、ミノイさんのポジションだったりとか、教授のポジション、それぞれにちゃんと合致する形でやって、もう最後は、センターステージ?まあ、最後というかセンターステージだったのかな?まあ、センターステージの最後のところで歌ってた時はもう全体をこう使ってぐるぐると、360度エンゲージっていうね、その、言ってましたけれども、その、遠くのね、ところで。いやー、もう、最後までこう盛り上げていただけたなっていうところで、でね、そこでその最後の挨拶もね、いろいろあって、いや、なんか笑いもありか、ちょっとグッとくる部分もありのね、その、コメントのね、部分もあったんですよ。もうそれこそさ、あれなんですよね。ゆうすけが今回やっぱ来れなくて、キクティが来れなくて、で、今回初日山屋さんがね、京介役の山屋さんが出てて、で、その、山屋さん、冒頭の時も、挨拶の時も、ゆうすけが、こう悔しがるぐらい楽しませましょうねって、楽しんでやりましょうねって言ってくれて、でそれで最後のコメントの時もなんだろうな、すごくそのま言葉を選んでくれたりとかましたんですけど、もう触れないのは不自然だろうからってちゃんと触れてくれたんですよね、そのキクティが参加できなかったっていうことに対して。で本当にその大事な、この関係性が大事になってんだなっていうところとか、次は、ね、フォースでは、二人揃ってのね、パフォーマンスを見せますので、お願いよろしくお願いしますっていうことをね、もう、ちょっと涙ぐみながらもね、話してくれて、ね、まあ、涙はね、話してる最中はね、流さなかったんですけれども、その後はちょっとね、グッときたっていうこともあったようなのですけれども、なんかそういうところが、なんかキャラクターの、こう、あれだけれども、本当に信頼関係というか、こう、そういうものを気づかれてんだなっていうのを、なんか感じて、すっごいちょっとグッときたなっていうのも、まあありつつ、まあなんか、こう、涙だけでは終わらない感じで、ワイワイとさせながら、もう今回ね、もう、もう、笑いですよ、もうなんか、 なんだこれみたいな感じのコールがあって、もう恒例ですよ、もう深町俊成というなのね、存在がもう相変わらずのボケっぷりをね発揮してくれるということで、深町節全開のね、もうキャラはなんであんなにかっこいいのに、なんでこの中の人はこんなにふわふわしてるんだろうみたいな感じもね、思わされるものだったんですけど、そこでね、深町さんが、毎回ね、新速一行は結構コールとかをね、やってくれたりとかすることが、まあ多いんですけれども、もうそこでね、まあ相棒のね、スダクはね、バーニングをね、やってくれたんで、ゲームはね、何をやるかと思ったら、まさかのですね、和気あいあいっていう、こう、毎回結構、四文字熟語でコールをすることが多いんですけど、まあ、そもそも初っ端のコールも、食の基本は、体の基本は、って言われたら、異色同源って返すっていう、ちょっともう、謎のコール的なところでもあったりとか、ね、あったりもするんですけど、新しいの考えたっていうので、もうなんか、あれですよ、もう、正直もうみんな、笑いですよね。若干の、こう、苦笑いを、ま、もう会場も、周りもしつつ、で、相方である、スザク役の、増山さんは、ちょっと何が来んか、もうかなりビクビクするみたいな、大体いつも驚かせれるのが相方みたいな感じのところがあるので、そこでね、ほんとさ、コールがね、まさかの、こう、みんな、和気あいあいとするっていうね。ちょうど、分け身にでもね、その、和気あいあいっていうのがあったので、ゲームが言ってたのが。まあ、そこでね、和気あいあいっていう、それを、こちらに言わせさせるのかなと思ったら、まさかの、深町さんが、和気あい、まで行ってから、愛をこちらで言わせると。なんだそれっていうね、もう、みんな爆笑ですよ、これで、ね。そんなコールあるって思って。いやー、本当笑わせられたというか、まあ、やっぱ深町さん面白いわーっていうのでね。いやー、とりあえずそんな感じでね、もう、笑いあり涙あり、もう本当に大盛り上がりであった、1日目のプロミでございましたけどね、最高の日はね、まだまだ終わらないということでですね、まだ2日目3日目ありますので、じゃあね、ここで切りまして、2日目の方お話しさせていただきたいかと思います。